山梨大学フューチャーシード。このコーナーは山梨大学にある4つの学部、教育学部、医学部、工学部、生命環境学部の情報を各学部の先生にご出演いただきお届けしていきます。今週は生命環境学部地域社会システム学科、和光直行助教にお越しいただきました。和光先生、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
スタジオにようこそ。和光先生は生命環境学部地域社会システム学科の先生でいらっしゃいますが、どういう学科なのか、まず先生からご紹介いただいてよろしいですか。
はい、地域社会システム学科は生命環境学部という学部の中にありますけれども、はい、文系の学科になります。で、特に経済、経営、政治、法律といった、いわゆる社会科学ですね、社会科学を幅広く学べると、こういう学科になっています。
はい。
で、一学年だいたい50人くらいで、教員の方が約20名ですので、一学年につき、教員1人当たり 2.5 人と、こういう学生の割合に、なっているわけですね。全ての大学をこう調べたわけではないんですけれども、社会科学系の学科で、ここまでの少人数教育というのはこうなかなかないんじゃないかなと、
そういうふうに、
思います。はい。で、学科の中にはさらに観光政策科学特別コースですね、が設置されていまして、観光経営ですとか観光産業について専門的に学ぶこともできるということになってます。
和光先生は地域社会システム学科の中ではどんな研究をしてらっしゃるんですか。
はい、私は法律学の中で行政法という分野を研究しています。
行政法。
はい。これですね、行政法という名前の法律があるわけではなくて、行政に関する法律全体を行政法というふうに呼んでます。日本には大体、約1800の法律があるとこう言われているのですけれども、
はい、
実はその多くは行政法に分類されます。
1800もあるんですか。
そうなんですね。
で、
行政法で何を勉強するかと言いますと、1800すべての法律を細かく見ていくということは、もちろんしないわけです。法律自体は1800あるんですが、実はすべての法律に共通する、その型といいますか、原理原則というようなものがあります。
はい。
で、どの法律がどういう型を、使っているのか、どういう原理原則のもとで作られているのか、で、またそれは適切であるのかどうかといったことですね。
はい。
あるいは新しく法律を作るときに、どういう型を使えばいいのかと、場合によっては新しい型が、必要になることもあるかもしれませんが、そういったことを考えていくというのが行政法です。
その他に今取り組んでいらっしゃる研究とか、最近行った調査についても教えていただけますか。
はい。行政法では、法律を作って、国民とか、事業者に何らかの義務を課すというのが一つの型として、あります。
はい。
で、義務を課すという場合ですね、その根拠が何かということが、問題に、なります。で、私は特に、環境行政ですね、環境問題に対応するための行政について、義務の根拠を探るということをしています。
はい。
一つ例を出しますと、土壌汚染という問題が、あるわけですね。で、この問題、土を汚染した人と、その土地の所有者という人がこう別々にいた場合に、土地所有者の方にとりあえずその土壌汚染の汚染除去義務、土壌汚染の除去の対策を講じなければならないという義務が、生じます。これ、土地所有者は一見被害者のようにも、自分の土地を汚されたという、被害者のようにもこう見えるわけですけれども、制度上は所有者の方が義務を負うというふうに、なっています。で、法律でこういうふうに義務を負わせるという場合ですね、それは国家権力で義務を負わせるということになりますので、いろんな人がこういる中で、ある人を取り出して、その人に義務を負わせるという場合、その根拠は何かということについては、これきちんと考える必要があるというふうに思います。
はい。
単に、政治経済的にその義務を負わせやすい人に、義務を負わせると というのでは、まあ、単純すぎるわけですね。
うん、
で義務を課すこと自体が正当化されるとしても、まあ、その義務の範囲っていうのはどこまで妥当するのかと、
うん
う
ん、
まあ、こういうことについても今合わせて考えているというところであります。
うん、その今行っているその研究っていうのは、まあ、具体的に私たちのこの生活面で落とし込んでいくとどういう面で役立っていくんですか？
はい、まあ、まず単純な話としまして、まあ法律の話というのは、まあ、知らないよりは当然知っていた方がいいと、
あ、そうですね、
いうことになりますので、まあ、そういう意味では、まあ、法律学を勉強する、まあ、研究するというのは、役に立つと、
はい、
言えると思います。で、まあ、行政法ということに関して言えば、まあ、お役所との付き合い方が多少は分かるようになると、まあ、思いますね。
うんうん、
ただ、まあ、もう少し抽象的なことを言いますと、まあ、法律を学ぶと、まあ、単に感覚的とか、まあ、感情的な、こう考え方をするのではなくて、うん、まあ、論理的な考え方ができるようになると、まあ、一般的にはそう言われていますね。
論理的な考え方、はい、私に一番必要なものです、
ね、まあ私も本当にそういう考え方ができているのかどうかちょっと、まあ、自信がないところでありますが、
だって教えてらっしゃるんですもん
まあ一般論としてはまあそういう考え方ができるようになると、まあ言われていますね。
はい、
でただですね、まあ、研究内容が役に立つかどうかというのは、まあ、言ってみればこれ結果の話になりますので、
うん、
まあ、役に立つかもしれないし、まあ、もしかしたら役に立たない可能性もあるというのが、
うんうん、
まあ、正直なところなんじゃないかなというふうに思います。
はい、
まあ、研究の中身というよりかはですね、まあ、ああでもないこうでもないと、
うん、
まあ、ああなんじゃないかこうなんじゃないかと、こう、まあ、いろいろ考えてみると、まあ、そういうこと自体に、まあ、ある種の価値が、まあ、あるんじゃないかなと、うん、まあ、そういうふうに、まあ、思ってます。
その例えば一つの事柄に対してこう学生たちがディベートをしたりとか、自分の意見をこう、まあ、戦わせるというかね、
はい、
そういう場っていうのもあるんですか、授業の中で？
普段の授業の中では、まあ、なかなかそこまではいかないのですけれども、まあ、ゼミとかでですね、うん、まあ、そういう活動も、まあ、ありますね。
うん、まあ、考えるっていうね、その機会を学生たちに与えて、
はい、
でいざそういうことが起きた時にどうするかっていう、そこのこう理論的な思考づけ、
はい、
考える癖みたいな、そういう育まれそうですよね。
まあ、そうあってほしいなというふうに思ってます。
うん、和光先生がこの研究のやりがい、達成感を感じる部分っていうのはどういったところにありますか？
そうですね、まあ、これも単純なところから、まあ、お話ししますと、まあ、論文を書き終えた時とかですね、うん、まあ、なんか学会発表とかが、まあ、終わった時と、まあ、そういうのは解放感とか、まあ、達成感っていうのが、まあ、ありますね。
ありますよね、うん、
ただまあこれ一仕事終えた後の達成感といいますのは、まあ、あらゆる仕事に共通することだと、
はい、
まあ、思いますので、
うん、
まあ、もう少し研究ということに、まあ、焦点当てますと、うん、まあ、これ先ほどの、まあ、役立つかどうかという話とも、まあ、若干関連するかもしれませんが、
はい、
まあ、その特定の利害関係とかですね、まあ、社会の流れといったものから、まあ、ある程度こう離れて、
うん、
まあ、自由に活動できると、まあ、そういう点に研究の良さが、まあ、あるのかなというふうに、思ってます。
お、
まあ、そういう自由を、まあ、享受できる、まあ、得られるというところに、
うんうん、
まあ、やりがいというんですかね、まあ、この仕事の魅力ですかね、うんうん、それを感じています。
和光先生は山梨にお住みになって1年。
そうですね、
はい、
ちょうど2年目を迎えています。
神奈川からねいらっしゃってということですけど、
あ、まあ、東京ですけど、
ね、あ、東京なんですね
生まれは神奈川です、ね、
あ、そうなんですね。そう、プロフィールをここで明かしていただいてありがとうございます。山梨の、学生たちはどうですか？みんな研究熱心ですか？
そうですね、まあ、総じて真面目な学生が多いなという印象を持ってますね。
うん、じゃあもうこの春からもね、より一層活動を続けていかれて、でまた来週も実はスタジオにお越しいただけるということですので、
はいはい、
今お聞きの方でもうぜひご質問をね、和光先生にしたいという方がいらっしゃったら、この山梨大学フューチャーシード、このコーナーまでぜひメールを寄せください。では和光先生、今日はお越しいただいてありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
また来週もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
さあ、今日放送したものやこれまでに放送したもの、グッデイの番組終了後になりますが、番組ブログにアクセスしていただくと聞いていただくことができます。ぜひそちらもチェックしてみてください。 山梨大学にある4つの学部、教育学部、医学部、工学部、生命環境学部の情報をご紹介している山梨大学フューチャーシード、来週もお楽しみに。